ハレルヤ、感謝します。もう福島第一聖書バプテスト教会の佐藤先生たちからですね、あるいは教会から、本当にですね、教会の私たちの第一教会のためにたくさんの献金、お祈りとともにたくさんの献金をですねいただいたことを本当に覚えてですね、心から感謝しています。まあ本当に私も流されました。でも先生たちのところも大変だなということを改めて思わされます。というものは、先生たちは帰れないんですよね。まあ私たちは確かに流されてしまったんですけど、帰れるというね、それがあるので、その点で全く違うというね、その状況があるんですけど、でも本当にですね、世界中からいろんな形で応援をいただいている現実もあるのでね、本当にですね感謝をしておりますね。今日は本当にこうしてですね、剣道式の時は後ろの方に私いて、先生たちのをね、見てたんですけども、素晴らしい街道がね、なされていることを本当にですね、教会が形成されていることを感謝します。で、ちょっとだけ私たちの教会を少し最初だけ、見ていただきたいんですが、これが2008年の3月に剣道した時の教会なんですね。はい、よろしく次お願いします。そして、3.11 で、ですね、見事に、土台ごとですね流されたんですね。でもちろんこれ実は古い建物が一部あったんで、それと新しい礼拝堂だったんですけども、じゃあ次お願いしますね。そしてこんな状況でこのフロアだけが残ったんです。そしてボランティアで十字架を立ててくださったんですね。そしてその後に実は朝日新聞にこの写真が載ったんです。それから大きな反響が起こったんですね。次お願いします。まあこれが白い十字架は実は教会の先頭に立ってた十字架だったんですね。これが見つかってこんな風な状況で2本立てたんですね。はい。次。これは今アイリン社の工場をお借りして礼拝をしているこの場所ですね。次お願いします。これが礼拝風景の状況であります。はい、次お願いします。これは仮設で、いろんな方々が来てくださって、それでも一緒にボランティアしてくださって、今回はこういう時はアロハってハワイから来てくださった方々とかね、ありました。あ、次お願いします。はい、これはあとバプテスマですね。礼拝後に本当にですね、初めてイエス様信じる人たちが現れて、それで今回、この時は4人ですね、バプテスマを行いました。これは流された跡地に祈りセンターを建てたんです。でこれにも証があるんですけど、ちょっと長くなると思いますが、このですね十字架も掲げてくださいまして、その時あとこのちょうど虹がかかった時があったんです。それで慌ててですね、これ写真を撮りましてね、もうイエス様の約束のね虹だということでね、これをもう撮らせてもらいましたね。はい。そして今度ですね、少し今流された土地をもうそこ建てられないので、次少し高いところに土地を購入しましてね、大きな土地を購入しました。780坪あるんです。はい、次お願いします。そしてこれ起工式を行いましたね。はい、次お願いします。そしてこれ起工式に集まった人たちと一緒に写真を撮ったんですね。はい、次お願いします。でこれは基礎工事が始まったところですね。はい、そして次お願いします。そして今こう建てているような現状で、もうほぼ今終わりに なってきますけど、ちょっと次のところで、次、これが途中の経過ですね。外壁がだんだん張られてますかね。はい。そして今これがほぼ完成したような街道なんですね。はい。大きな街道で、まあ高さはこんなにないんですけどね、もう少し低いんですけど、街道が礼拝堂だけなんですけど、作ることがねできました。これも、それも、まあ皆様の本当に祈りとともに世界中からですね、祈られて、本当にこんな風になったということをですね、感謝しています。今日はメッセージをですね、このローマ人への手紙の中からお話をしたいと思うんですけどね。で、まずですね、私は3.11 の時にですね、本当にですね、大地震が起こったんですね。2時46分でした。先ほども先生のところの教会の2時46分指してた時計を見ながら、改めて思わされましたね。2時46分になりました。でもうそのすごい地震だったので、私はもう第一回逃げようというふうにね考えました。でところが、私は実は女川の原子力発電所にちょっとだけいたんですね。そのために私ね、実は海を見に行ったんです。行ってはいけないんですよ。もう実は行政の無線で、逃げてください、大津波が来ますから逃げてくださいって連絡があったんです。そんな状況でも、でも私鳴った瞬間に外に出て行って、海が近かったんですけど、行ってみたんです。太平洋を見て、おいで来るのかなとかって見てね。でもまだその時はもう5分前で、5分間ぐらいしか来ませんでしたけど、でもなんとなく引いてる感じもあったので、逃げて、慌てて逃げてね、 そして高いところへと、まあ、行ったんです。そしてですね、本当にその日の夕方6時頃でしょうかね、一回戻ろうと思って戻ってきたんです。途中まで止められまして、そしたら途中で止められて、どこに行くんだっていうか、いや僕教会のところ最地流されたんで、あそこに行くんだと言ったらね、最地は全滅ですって言われた。何にもないですって言われて、それで改めて戻ってですね、そしてそのうちにあと次の日明るくなったり、そしてして教会の方にですね、何日か経って行ったんです。そしたらですね、例の通りに何にもなかった。で、実はね、私はその時に、その教会跡地に立った時ですね、実は神様が私に御言葉を与えてくださったんだ。それは二つの御言葉でした。一つはヨブ記の一章21節、私は裸で墓の太陽で、裸で賢に帰らん、主が与え主が捉えた、主の皆は褒めかな、という御言葉がまず第一に私与えられました。もう一つは第一ティモテ6章7節の言葉であります。私たちは何一つ持ってこなかったし、何一つ持って出ることはできない。その御言葉が私の心にバーンと入ったんですね。イエス様が私に与えてくださったの。で、それでね、私は分かりましたってね、イエス様は分かりましたって言ってですね、実は私、今、昨日、佐藤先生ともこう交わりをしながら話しましたけれども、私は実はすべて流されたんですけれども、文句は一つも言わなかったんです。つまり私も60代になってましたので、受け止められたんだと思うんです。ですから、もしこれが30代の牧師だったら、なんでこんなことが起こるんだってね、おそらくイエス様に食ってかかったんではないかと思うんですね。でも私は二つの御言葉が来たので、そうだ、私は裸で来て、何にも持たないで来たんだから、そのまま帰るんだ。それがパーンと受けられてね、何の文句もなかったんです。でもただ一つだけ、イエス様に文句というか、訴えというか、それを言ったことがあるんです。一つだけ。それは、私は実は本が大好き人間なんです。20歳ぐらいから本をね、読み、そして25歳になった時、6歳になろうとした時にクリスチャンになって、本をですね、もう山のように読んで読んで集めてたんです。本が大好き人間なんです。でも何十年もね、こう本を読んで集めてたんです。それで、もう約たくさんの本がね、5000冊近かった本がね、図書館にあったんです。それで、私、イエス様にね、イエス様、本とこの本だけは流されてほしくなかったんですってね、訴えたんですよ。そしたら答えが来たんです。峰岸、お前は今まで、神学書や仲介書や、その他の本に頼ってたけれども、これからは、私と聖霊様だけに頼りなさい。もう見事に来たんです。もちろんこれ、こういう普通のこういう言葉ではありませんよ。心の内側に、ピタッと教えられたんです。私はね、わかりました、イエス様、もうあなただけと、あなたと聖霊様だけに頼ってひたすらに行きますから、あなたに献身しますから、どうぞ導いてくださいと言いましてね、して私は本当にですね、その時に起こった出来事を通しても何一つ文句は言いませんでした。ただその一言だけ、ね、でもイエス様がちゃんとそれにもね、答えてくださった。で、そのような状況の中で、私も本当に全てのものが流されました。でも皆さんね、物はいつの日かまた集まります。でも命はそうはいかないんです。私はですから、その意味において、イエス様ご自身が、物は全て教会堂も私のいろんなものも流されたけれども、命を私助けてくださったことに、本当に感謝。命があれば、他のものはいらないのです。で、私は今、仮設住宅にいますけれどね。仮設に最初はほとんど何もなかったんです。今皆さんどう思いますか？山のようにものがあるんですよ。どうやって片付けようかと思うほどのものなんですよ。ね、ですから私たちはね、物はなくても大丈夫。わずかなものがあれば、生きることができます。むしろ私たちの命の方が、大切なんですよ。だから今与えられて命を、私たちはどのように生きるかなんですよ。この生き方をね、命をどういうふうに生きるかをこそ、私たちは常に尋ね求め続けるって生きるべきなんですよ。で、私はですね、その流される2週間ほど前に、実は私の好きな文章を読んだんです。一つの文章。その文章を読んでも、私はですね、イエス様が、その流される2週間前に、その文章を私に読ませてくださって、私の心に備えさせてくださったと思うんです。 で、それはね、紙を愛するという文章なんです。小さな薄っぺらの3ページか4ページぐらいの A4 版でですね、その文章だった。それはですね、チャールズ・コルソンというね、ニクソン大統領の時の下のちょっといた部下だったんですが、それが、彼が牢獄に入れられてね、彼はクリスチャンになったんです。明確に改心して、ほいで文章を書くようになった。そのコルソンさんがね、書いた文章があった。それで、それはその中に、マーティ・ハウエルというおばあちゃんの話なんです。91歳のおばあちゃん。いつ召されても不思議ではない健康状態の中にあった、そのおばあちゃんに対して、イエス様がチャレンジしてくださったんです。マーティ、囚人たちに、収益囚、つまり刑務所に入っている人たちに、手紙を書きなさい。っていう、チャレンジが来た。マーティさんに。おばあちゃんが、イエス様、私が手紙書くんですか、どうやって書いたらって言って。でも、近くに刑務所があるって分かって、そこで彼女は手紙を書き始めた。そして彼女は手紙を書いてですね、ずっと書き始めていってですね、そして囚人の人たちと何人も、何十人も文書伝道者になったんです。そしてそこで、彼女からね、もう一度信仰を与えられたり、もう一回回復したりした人が何人もいたんです。で、そして彼女が91歳の今が人生で一番充実してるって言ったんです。私はね、その文章を読んでね、91歳のおばあちゃんがイエス様からチャレンジを与えられて、今が人生が一番充実している、私はね、その文章を読んでね、感動したんですね。もちろんそれだけの問題ではないんですね。もう一つはね、彼女はイエス様ご自身に献身をするならば、本気になっていくならば、イエス様はあらゆることにおいて助けてくれる。それを彼女は書いてるんですよ。それからもう一つなんです。そのコルソンが、実はそのマーティ・ハウエルに会うために、彼女はその老人ホームに出かけるんです。そして、マーティと会うんですよ、コルソンが。その時に、チャールズ・コルソンが、二つの忘れられない光景を見たって言うんですよ。それは、老人ホームに行って、一方においてはロビーでいるわけですよね。おじいちゃん、おばあちゃんたちが。ただ、座して死を待っているような生き方をしている。何もしないで。でも、かたや、マーティ・ハウルのように、自分の使命に一生懸命生きている姉妹がいる。彼は、この二つの光景は忘れることができない。まあ私もね、実は老人ホームなんかにも行くんですよ。私のところに中田久美子さんって97歳の人がもう手に帰ったんですけど、数年前に。で、その人のところにも私行ったことが何回かあるんで、何回も行ったんです。そうすると、その同じ光景を見るんです。つまり、何にもしないでただ座ってテレビを見て、ただいるだけの人生なんです。死を待ってるだけの人生なんです。でも、その中田のとこ行くとね、先生忙しいのにね、いつも来てくださってって。そして私はいつも聖書を読んだり、お祈りしたりして、あと別な部屋、自分の部屋に入って賛美をしたりしてね、そしてお祈りをして帰るんです。アーメンって言ってくださって。皆さんですね、その、マーティ入ると、そのコルソンが出会ったそういう老人ホームと同じです。一方においては、マーティのように自分の人生を充実させるために、誰かのためにしている。皆さんどうでしょうか。91歳の彼女がチャレンジを受けて、自分の人生が一番充実している。私はそのチャールズ・コルソンとマーティ・ハウエルの生き方を通して、私は本当にその文章を読ませていただいて、実は涙に私読んでね、くれたんですよ。そして何回も読んでるもんだから、そして何百回入れてるもんだから、家内がね、また読んでるのって私にね、言うんですよ。何回かありました。私はですからそのね、読んだ時にね、本当に感動して感動してですね、私はイエス様に本当に献身します。その時にもね、言ったんです。流された時も献身した、言いましたけど、その前にね、2週間ほど前に、その文章を読んで、励まされて、イエス様、あなただけに従います。徹底して従います。どうぞコルソンや マーティ・ハウルのような生き方をさせてください。でこのコルソンもね、マーティ・ハウルから学んだことがあるってこう言うんです、ね、神を愛するとはどういうことであるか、信じること、悔い改めること、従うこと、そして心の困った人たちに癒しの手を伸べること、使えること。マーティ・ハウルはあらゆる神を愛するということを彼女は理解していた。私もコルソンがね、マーティ・ハウエルから最後の鎖の輪を私は握らしてもらったと文章の中に書いてたんです。私はその文章を読んでもね、そうだよな、私もマーティ・ハウエルのようにね、神を愛するとは何であるかをもう一度確認させてもらったんです。皆さんね、この神様を愛して信じていくことこそ何よりも大事なんですよ。ですから私はその出来事を通してですね、本当にですね、神様ご自身が 3.11 大変な出来事でした。まあ昨日富岡に先生に、ね、連れて行ってもらいました。改めてその 3.11 の気仙沼の姿をあの場所で見ることができました。私はそこで2つのことを思ったんです。一つは、人がいない家々がある、本当に時が止まってしまっている、それを一つ思い忘れた。でももう一つは、時が止まっていないところは自然世界でした。サザンカがたくさん咲いてました。そういった世界は少しも止まっていません。でも人がいないその部分は時が止まってます。私はまあ気仙沼は今はね、ああいう瓦礫の状況は何もありません。全部行政が片付けて今は更地になってるだけです。草がバーッと生えてるだけですよね。ですからね、私は改めてね、 3.11 の出来事を通してですね、本当に大変な、確かに大変な出来事だったことは確かなんです。でも峯岸にとってですね、その出来事を通して新しい生き方をすることができたんです。イエス・キリストという方に献身の生涯、ね、このイエス様というお方は本当に私たち一人一人に対して変わらない愛を支えています。で、実は私はですね、本を先好きだって言いましたけれども、なぜ本が好きだったかと言いますと、実はですね、自分の考えだけだと狭くなるんです。ですから私は自分の考え方だけではない、いろんな人たちの本を読んだんです。人生論からもう初めてですね、クリスチャンになってからはディボーショナル本をたくさん読みました。もう私読んで集めるのが好きなんですね。ですから今も仮説で始まってます、始まってますなんての変でありますけども、ですから家内には怒られるんですね。あなたどうするのよ、こんなに集めてってまたね言われてる状態。でもね、なぜならばその本を通して、いろんな本を通して素晴らしい文章に出会うんです。その出会った文章を私はこのパソコンに入れまして、こういうふうなラミネートカードに作るんです。感動した言葉を、ね、そうすると大体ね、感動する言葉は聖書の精神に生きてるんです。みんなこれ本当なんですよ皆さん、ね、これはキューブラ・ロスさんという方の本から引用したんですけど、人生最高の報酬は助けを必要としている人たちに対して心を開くことから得られるのだ。最大の祝福は常に助けることから生まれる。そうです、皆さん、助けを必要としている人は山のようにいるんです。だから自分だけの問題で構わないで、他の人に助けを与えていく、この生き方なんですよ。これが聖書の精神の生き方なんです。ですから私はね、このようないろんな人たちの本を読んで、感動する本を読んでですね、読んだ時に私はノートしたり、いろいろやってるんです。で、流された本がもうたくさんあったね。あそこにはこれが書いてあったようなとあるんですけど、最近もやはり古本屋に行ってですね、集めてですね、これだこれだとかって言いながらね、集めて持ってきて、そして自分が全部ではないんです、読むのは一部分なんです。 つまり読んで感動した部分を何箇所かこう読み直すんですよ。そしてまた本を戸棚に入れておくというね、生き方なんですね。ですね、皆さんね、本は好きですかって尋ねるとね、今多くの人はね、本読まないんです。年齢が上がった人は多分ね、意外に読む傾向にあるかもしれませんがね、今の若者読まないんですよ。だからぜひね、私はね、若い者たちにもね、チャレンジしたいんですけども、本を読んでほしいんです。くだらない本なんか読んでいけませんよ。でも本当にためになる本は私にあるんです。デボーショナル本などをね。で、実は私はね、今日旅行にも出てくるときね、何冊かの本をね、持ってくるんです。していつもね、短な時間があれば、とにかくちょっとでも読むんです。そして同じようなところ、もう赤線も何回も引いてるところでももう一回こう読んだりする。そして自分自身に力を与えられる。で、特に私は今はね、清さを求めている。礼拝でも言います。皆さん、私たち人間は清さを求めましょうと。清さは力になるんです。ね、清くなければ誰も神を見ることはできないっていうような言葉があります。清くあるように私たちが求められている。皆さんですね、私たちは聖書的な清さ、これを徹底して求め続けることが、実は本当の意味で力になるんです。だから、私は本当にいろんな本を読みますけれどもね、そういうディボーショナル本などでも、清さに関する本などを読むんですよ。つまり私たちの神様は清い神様なんです。だから私たちの考えや心が清い状態を保つことが大切なんです。だからよくね、男性なんかには言うんですけど、例えばコンビニになったりで行ったりするでしょ、皆さんもね。その時週刊誌なんか読むでしょ。そうすると悪いものがいっぱいあるんです、皆さん。そうですよ。男性職が特にそれがね、分かるはずです、ね。ですからそういった時にね、私はすぐにイエス様、ごめんなさい。もう見ません。と言って、すぐに謝って、キリストイエス様の皆によってですね、内側を清めていただくようにしてる。これはね、本当に大事なこと。なぜならば、清さを求めて本気になって生きるならば、イエス様はあなたに本当に祝福をいっぱい与えてくださいますよ。これはね、なぜならばキリストイエス様は清いお方だからです。聖霊様も清いお方ですからね。私たちはこの清さを求めながら本当の意味で生きることね、聖書的な生き方をし続けることが本当に大事なんですよ。ですから私はね、今回本当に流されましたけれども、皆さんね、どうぞ物はなくても命を大切にしていただきたい。そして命を皆さんね、毎日手触りするように生きていただきたいのです。つまり生かされているということがどんなに素晴らしいことかということを理解して、ね、いただきたいのです。で、もう一つだけ、こういうこのラミネートに、やった言葉の中にね、愛の光を浴びることを学ぶために人はわずかの時間この地上に置かれているって言葉がありました。愛の光を浴びることを学ぶために、皆さん、今この世界は今物理的な愛の光が、神様の光がさんさんと注いでます。それともう一つは、イエス・キリストというお方が愛の光を私たちにざーっと浴びせ続けているんです、今も。これは信者も未信者にも同じように愛の光を浴びせ続けてくださっている。ただ、クリスチャンはイエス様ご自身の愛の光を浴びていることを理解することができるんです。でも多くの人たち、まだイエス様を信じていない人たちはわからないのです。本来イエス・キリストというお方はどんな人に対しても愛の光を浴びせ続けているんです。だけれども理解しないんです。だから理解できるように私たちが手伝ってあげて、イエス・キリストという方は素晴らしいお方なのよということを教えることが大事なんですよ。ですから私たちはですね、このイエス・キリストというお方は私たちが愛の光を浴びたら 私たちはね、他の人のためにその愛の光を浴びた光を使うことなんです。ね。自分だけのために愛の光を使ってはダメなんです。私たちの使命はですから、愛の光を浴びたものを他の人のために何かする。これをしていただきたいのです。誰かのために何かをしてあげる。これが大切なんです。ここにもあるんですけど、喜びに恵まれない人を幸せにするために今日何かをしなさい。悲しみを払いのけるために何かをしなさい。誰かの夢が実現するために尽くしなさい。忙しいと言わずに親切に挨拶し、休校を温めなさい。月日は飛び去っていく。晩年はとりわけ早足で走り去る。明日値打ちが出てくることを今日行いなさい。誰かが苦しみに打ち勝てるように助けてあげなさい。親切、友情、快活、奉仕。こうして初めて生きる真の喜びを知り、天の幸福をこの地上で見出すのです。作者不詳です。もうこれは聖書の精神です、皆さん。え？イエス様ご自身が私たちに教えている精神ですよ。自分のためだけに生きるのではない。マーティ・ハイルは91歳になった時に自分のためにやめたんです。他の人のために生きるんです。彼女はもう天に帰ったんですけどね。でも皆さんね、ぜひとも何歳になっても関係がないんです。自分に与えられた使命に邁進して生きることです。なぜならばあなたでなければできないことをイエス様ご自身が備えてくださっているんです。つまりここにいる人たちはみんな顔形が違います。個性もみんな違います。イエス様はそのように作ってくださったんです。だから自分と同じ人間は誰もいないんです。で、私はね、マーティン・ハイルの本を読みましたけれども、もう私にとって私の物語になったんです。わかりますか、意味が。つまりあなたがそういった文章を読んで感動したならば、それはあなたの物語になるんです、今度は。そして誰かにそれを明かしすることができるようになる。そうするとその読んだことはあなたの物語になるんです。ですから私たちはですね、本当に神様によって個性が与えられてね、生きるように招かれて、この世界に生きているんですよ。私は日本人として生きていることに誇りを持っています。なぜならば日本は四季の変化が美しくてね、私はね、春夏秋冬、こういう季節をね、ものすごく楽しんでるんです。嬉しいんです。ね、秋になると散る、この葉が散ってね、行楽。ね、本当に日本は美しいですよ。世界中の人がね、日本に今行楽の美しさを求めてね、来たりするってもう言ってますよ。本当に日本は素晴らしい国だと。そして私は日本語でメッセージをすることができる。日本語でお話を聞くことができる。ね、私外国語全然ダメなんです。全くの音痴です。でもね、私は日本人として、本当にイエス様が私を日本人として生まれてさせてくださって、そして私を救ってくださって、牧師としてくださったことに本当に感謝してます。皆さんね、自分の与えられた人生を感謝しましょう。アーメンですか？本当に感謝しましょう。与えられた命の豊かさに感謝しましょう。もう私は今日先生の教会に来てね、聖霊ご自身の感動でね、私はね、さっきね、上でもここでもね、涙だったんです、実は。嬉しいんです、もう。そして私はね、教会でもね、よくあの使徒信条とかそういったの出た時にね、行動の教会、生徒の交わりってあるでしょ、あれを大切にしなさいって言うんです。皆さんね、1週間に1回とか2回来ていろんな人たちと交わることが人間として成長するんです。そして人間として喜ばしいものになるんです。だから私を教会に来なさいとか交わりをよくしなさいといつも言うんですよ。だからさっきも皆さんとね、こう歓迎の握手しましたよね。私たちの教会も 3.11 以来、以前はしなかったんですけど、それするようになったんです。というのは、インターナショナルの人たちも来るんで、それもやるんですけどね。 でもそれをやってからね、やるとね、雰囲気バーッと変わっちゃうんですよ。これはいいなと思いましてね、もう毎週やってるんですよ。だから隣の人、はい、近所の人たちを握手しててご挨拶しましょうって、ね、で人間は挨拶したりされたりするということがわずかなことかもしれないけれども、とっても素晴らしいことなんです。誰かに声をかけてください。そうすると寂しい人もいるかもしれません。最近ですね、あの岩手辺境ネットワークのね、あの松本さんという姉妹がいるんですけど、その方と3人の日本同盟教団の牧師先生が来たんです。そしてその先生たちとあの松本さんが食事をしてたんです。そうです。そしたら近くに青年がいたんだって。そして何気なし声かけたんだって。そしたら この辺をなんか人生をいろいろ探して人生を旅してるっていう感じの大学生、休学してる子だったんですけど、その子が来たんです。そしてその子を私の祈りのセンターまでこう連れてきたんですね。そして私が、斉藤君、ね、君まだイエスを信じないかもしれないけど、イエスを信じて君の人生をね委ねていくといいよってね、まあ、お話ししたんです。でその後、まあ、帰ってその岩手選挙ネットワークで、ね、じゃあ実は僕ボランティアしたいって言ってね、ボランティアして、で何日か経ったらね、松本姉妹から私メール入って、先生イエス様信じましたって皆さんね、そういう食堂で会った青年がわずか声をかけることを通してイエスキリストを信じたんですよ。ですから私たちはね、わずかなことかもしれないけど、声をちょっとしたことをかけながら生きることがどんなに大事かってことを思わされたんです。ね、ですから私たちは、ね、人格というものは本当にそうしてね、愛されたり、あ、この挨拶し合ったりされたりすることがどんなに励ましになるかですよ。実は私ですね、あの11月の21日が実は私の誕生日だったんですね。そしたらね、皆さんフェイスブック関係のねメールがね何十通も来たんですよ。でも皆さんね、覚えてもらえるということは嬉しいですよ皆さん。で私はね、必ずねその一人一人にね返メールするんです。私はどうして、私実は手紙人間なんです。私は本当に。でこういうね、このものをかあの作ったりすると封筒に入れて送るんです。そうするとね、喜ばれるんでございますよ。そしてね、そして今度その方が別な人にそれを紹介してくれるんですよ。連鎖でいくんです。だから皆さんね、そのようにしてね、ちょっとした関係だけれども、私たちはねそれを大切にしながら、そして大事にしながら生きることではないでしょうか。そしてイエス様を何よりもね、ここでまだ信じてない人がいるならば、ぜひイエス様を信じてください。なぜならば、あなたが心をオープンするならば、あなたのところにイエス様入るんです。もうヨハネ黙示録3章20節に、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、その人と共に食事をしますとまで言ってるんです。つまり心は人間の側でオープンしなければならないのです。イエス様は私たちの心をギュッと開けることもできるんです。でもイエス様は絶対にそんなことをしないんです。私たち人間に与えた自由意志というものは、最後の最後まで大切にされるお方なんです。私たちの教会に中田翔介さんという人が、以前にあの肝臓あの途中失明した人で、あの奥様がクリスチャンだったんですけど、そのご主人がいたんですけど、そのご主人がですね、実は途中自衛隊に行ってて、途中あと失明したので、荒れて酒飲んでアルコールも依存症とか、もう肝臓も全部ダメになった。そして失明したもんだから、もうイライラしてね。そして私たちが例えば行くと、なんでお前たち来たんだ、帰れとかって言われるほどのものだったんですけど、その方がですね、実は病院に入院してて、そして私も行ったりするとね、私たちが祈り、そこで祈りできないので、別な控室でその奥様と祈ったりしたんでね。である時、もう亡くなる少し前にですね、その姉妹が私に、先生、なんか峰井先生呼んでるみたいです。そして私たち行ったんです、家内と二人で。そしてその中田姉妹と共にその部屋に入ってね、翔介さん、イエス様信じましょう、ね、 イエス様を信じれば天国に行くことはできますからね、大丈夫だから。そしたら信じるって言った。もちろん奥様がずっとね証しはしてたんです。そうしたらね、顔がみるみる変わったんです。はっきりと分かったんです。もう私たちはね、そこでより涙になってね、涙にくれたんです。でね、私ね、思ったのはね、イエス様はその方を信仰告白するまで命を長らえさせてくださったんです。もう肝臓がんで、いつ死んでも不思議ではなかったんですよ。にもかかわらずイエス様はその翔助さんが信仰告白するまで待っててくださったんです。私は本当に改めてイエス様の愛の素晴らしさを理解したんです。つまりイエス様は私たちの心を自分で開くならばそこに入るけれど、決して強制して入らないんです。それほど人間を、自由意志を大切にしておられるんです。だから皆さん、ぜひここにいてまだイエス様を信じてない人がいるならば、ぜひとも心をオープンしてください。そしてよく分かんないけど、牧師先生が言ったイエス様のこと、私も心を開いて受け入れますと、あなたがもしそう本気になって言うならば、イエス様はあなたの心に必ず入ってくださいますから、これは間違いないんです。だからぜひとも本当に心をオープンして、いや幼い子供たちだって関係がないんです。イエス様、私の心、僕の心に入って、そう言ったらイエス様必ず入るから。そしてイエス様と一緒に生涯を歩んでいくようになるんです。そうでしょ。だってイエス様は飲んだり食べたりも一緒にしますと言ってくださってるんだ。私は皆一緒に今もいてくださってね、毎日いてくださるんですよね。ですが、そんな素晴らしいイエス様とね、人生を過ごしていくことができるんです。しかも皆さん、死んで私たちの人生は終わらないんですよね。そうでしょ。死んでももう一度天国に行くんですよ。そして私たちは先ほども握手したように、いつの日かまた天国でね、よかったね、お互いにクリスチャンで感謝だったねということがきっと来ると私は信じてるんです。ですからぜひね、皆さん、本当にこの素晴らしいイエス・キリストという方、大水もその愛を押し流すことはできない、洪水も愛も消すことはできない、ごめんなさい、大水も押し流すことはできない。私はね、それに対して大津波もキリストイエスにある神の愛から何者も引き離すことはできないと自分に適応したんです。そしてその大水のようなイエス様ご自身のあふれる愛を今私はいただいているんです。そして教会もいただいている。佐藤先生がね、大水のように祝福が来てるって前に何かで言ったことがあった気覚えてますけれどもね、本当にそうです。全てのものが流されました、 大津波で。でも大津波のようにキリストイエス様の愛が教会に、峰石個人にも注がれてるんですよ。こんな素晴らしいものがどこにあるでしょうか、ね、ですからですね、本当に皆さん、それは何も峰石だけに注がれてるんじゃないんですよ。皆さん、イエス様を信じている人には誰でももうイエス様の愛があふれるように注がれてるんですから、それをいかにして受け止めるかなんです。皆さんね、ぜひともイエス様の愛は素晴らしいんだということを今日も確認しようでありませんか。そしてイエス様に献身しましょう、ね、何歳でも関係ないんですよ。91歳のマーティ・ハウエルがイエス様、あなたのために私をやりますおっしゃったんですから、ここに90歳、ね、の人はもういないと思うんですけれども、ぜひね、そのように何歳になっても関係ないんです、ね、自分の人生を本当に一緒に分け渡しながら、イエス様、今日私がすべきことは何ですかと問いながら、ぜひ祈って、そしてやることをやっていただきたい。なぜならば、イエス様、あなたでなければできないことをしてもらいたいんです。強制なしに、あなたの自由意志でイエス様をしてほしいといつも願ってるんですよ。ですからぜひですね、そのようにですね、イエス様ご自身の愛は本当に変わりませんから、あのローマ人への手紙にあるようにね、 死も何もね、相互性も全部、ね、キリストイエスにある神の愛は決して変わることがないのです。その愛を私たちは毎日感謝しながら生きていきたいと、そんなふうにね、願うのであります。どうぞ、ここに来られた一人一人がね、本当に主にあって愛された存在であることをもう一度確認していただきたいのですね。ダビデは、最後になりますが、ダビデはね、詩編の23編の中で、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追いかけてくるでしょうって言ったんですね。皆さん、あの読み方を間違えないでください。多くのクリスチャンの人たちは、イエス様の祝福を追い求める。それは何も悪いわけではないのです。でも、ダビデの言っている場合は、慈しみと恵みとが私を追いかけてくるでしょうって言ったんです。私の側で追いかけるんじゃないですよ。イエス様の側であなたに追いかけてくださった、ダビデを追いかけてくださったということですよ。ですから、詩編のね、その23編の最後6節のあるようにね、イエス様ご自身があなたに対して恵みを追いかけてくださるんですから。そんな人生がどこにありますか、皆さん。こんな素敵な人生ないですよ。ね、ですから、ぜひともね、クリスチャンであることは素晴らしいということを、本当に喜んでね、他の人たちにもイエス様って素晴らしい方よとお勧めください、ね、そして共に、ね、天の御国にゴールを目指しながら行こうではありませんか。あなたは一人ではありません。あなたとそばにいる人たちと手を取り合いながらゴールを目指して私たちの人生は歩んでいくんです。決して一人ではありません。孤独になる人はありません。ですからイエス様ご自身が共にいて本当に私たちを励ましてくださっていることを感謝したいと思うんですね。それでは一言お祈りをさせてください。聖なる天の父なる神様、あなたのお名前を心から賛美をいたします。今日こうして敬愛する佐藤先生、あるいは正志先生ご夫妻のこの勃開される福島第一聖書バプテスト教会の講壇に立たせていただいて、メッセージを語らせていただいて感謝をいたします。足りないかけだらけのものでありますけれども、あなたご自身の憐れみのゆえに語らせていただいて感謝します。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。まことにそうです。キリストイエス様の神の愛は永遠に変わることがないことを信じます。そうして今も愛の光が私たちの内側に心に本当にさんさんと注がれている存在であることを覚えてありがとうございます。どうぞそのことを覚えながら喜んで、あなたご自身の栄光を表すために生きるものとならしてくださるようにお願いをします。また本当に主よ、この福島の県で伝道しておられる牧師先生たち、教会あるいは牧師先生たち個人のクリスチャンの人たちを励ましてください。特にこの放射線量の問題や風評被害の問題で多くの困難を覚えていると思います。ですがどうかあなたご自身がなおそういった状況の中にあって慰め励まし力を与えてくださいまして、どうぞ福音宣教の働きに邁進できるように、どうぞ各教会あるいは牧師先生あるいはクリスチャンの人たち一人一人を励ましてくださらんことをお願いを申し上げます。信じて委ねます。感謝をしてイエス様の清いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。